シティシルクラブ。さあ、今週もエロとおしゃれを融合させたメールが届いております。ご紹介しましょう。
はい、
ラジオネーム、マッチポンズさん。ある日、抽選で当たった試写会を見終え、会場を出ようとしていると、若手映画監督の女性が僕に歩み寄ってきて、こう言いました。私とリドリーパコッとしない？
リドリースコットか。
上映された映画の内容に少しサムラムライミしていた僕が、
分からんでこれは。
すぐさまホテルへ、ホテルに着くと早速彼女は僕のパンツをジョージヌーガス、そして僕のオティムティムバートンを三谷手こうきして優しく僕のカリサスター、
カリサスター
、さらに彼女は僕のあそこをいやらしくクワエンティン・フェランティーノ
さんと、ああいいね、
僕は早くもマーティン・スコセーシを出してしまいました。お返しに僕は彼女のブラジャーを外して乳首ゼメキスした後、
知らんわこれは、
彼女のクリトリファー・ノーラン
そうなんや、
ジェームズ・ナメロンすると彼女はすぐに濡れるも出るとろ
これ分からんな、
そのまま彼女のクリント・リーストウッドをしつこく触っていると、
あるね、
彼女が嫌がって抵抗し始めたので、僕はクリサワオ・アキラ
世界のクリソ
カチンコチンになった下の竹だけしもの
来たのかこれ
ものを彼女の大島バギナへと
大島バギナ
しばらくすると彼女は、キューブ一句
あ一句だけね、あ
と言って盛大に塩を吹き、僕は、その死音を体に浴びた後、とうとう耐えられなくなって、スティーブン・スペルマーグを、ドビュット・フィンチャー。
デビット・フィンチャー。
彼女との一夜は、いい映画を見終えた時のような満足感が残る、とてもシャマラン・ワンナイトだったと。
シャマランか。
ということでございますね。
ああ、はい、はい。はい、
さあ、そんなラジオネーム、マッチポンズさんには、私からこの曲をお送りします。新山千春さんが、マッチングアプリで出会った、13歳年下の男性と結婚されたそうです。僕も芸能人とマッチしたいな、ということで、新山千春さんの曲がなかったので、松山千春さんの曲どうぞ。
なん千春だけで。
まあ、一文字千春ですね。いや、進化松川家の。
これ何恋？何恋、これ好きなのよ、俺は。
恋
知ってる？
いや、聞いたことありますよ。
恋はいいよね。これはもう俺、フル尺で聞きたいぐらい、恋好きなのよ、俺。
全部前奏長いですね、この。
このダメな男のね。ダメな男と、結局ダメな女の話ね。に？疲れたみたい。嫌い。これ本当になんか、なんていうの、昔の彼女と別れる時とかに、ほんま、頭の中でよう流れてたけどね。ほんま。
別れの歌なんですか、これは。
別れの歌というか、まあ、その、女性が、男性を置いて逃げるっていう、逃げるというか、もう、別れるっていうネタなのよ。その、同棲してた、子が逃げていくっていうネタね。ネタというか歌ね、
はいはい、
うん、あ、いいですね、ありがとうございます。まあさすがにね、いいですね。
さあ、はい、ということで、今回は映画監督ですね、
ちょっと、まあ、あんま知らない、
知らない人も多いですけど、
これは、まあでもよかったですね、
クワエンティン・フェランティーノ、
まあまあね、ちゃんとこう和洋折衷してた感じもいいですよね、
その大島渚も入れてくる、
大島バギナね、言われてたやろな、大島バギナは。
言われるか結構遠いで、ね。渚とバギナは。
野坂昭之とかに言われてたやん。本当によ、大島バギナよ。
どんな。
渚ね、
腐し方やで。
あの、喧嘩のあたりでね、喧嘩のとこで、よく言われてたような気しますけどね。
本当、その塩までも入れてくるっていう、ね。
あれは、あれ言ってほしかったよな。半地下の。
監督の。
監督、誰やったっけ、 ポンジュの。あ、ポンジュ、ポンジュのいけそうじゃない？今度だからアカデミー賞系でこう、あっとやって
余計わからんなるよ、
もらえればいいかもしれないですね。
まあ、意外に映画監督はなかった
と、ね。はいはいはいはい。確かにね。はい、よかったんじゃないですか。まあ、ちょっとチンチンがね、でっけえメガホンになっちゃいましたけど。まあ、行きますか。
これ、まあ、改めて待ってください。久しぶりに入りましたけど、
チンチンがまあ、でっけえ、ちょっとメガホンみたいな。
メガホンになっちゃった。
メガホンぐらいの、メガホンぐらいの大きさになっちゃいましたけど。
ちょっと待ってください。
ムラムラしてね。
古いな
メガホンっていうな、うんうんうん、あんまもう持ってへんやろ、メガホン持ってはる監督。
3、2、いきましょう。
あ、いらんて。いらないのよ、そんな。もうカチンコでよかったけどね。
まあまあまあ、確かにね。
そのままでね、うんうんうん、いけたりはしましたけれども
。まあまあ、そうやって、助監督が言うならそうな
んです。誰が助監督やねん。いや、それは普通よかした
まあそうなんじゃないですかね。はいはいはい。
もういきますよ。
行きますか。ドライやな、
もう得て、うん。ドライリハええねん。ドライリハは。
ドライやな、なんか。
わかったわかった。
うん、まあこれ分かる人には分かるんですけどね。ドライっていうのはね。はい、
あんまりね、芸人界でもそんな聞かないからな。うんうん、ドラマ映画ですからね。
テイク2行ってください。
テイク2。やり直しはせえへんよ、もう。
行きますよ。なんとその、うちは、なんか衣装合わせというか、その、ね、やったはずやん。
もう無理出てきた、無理。無理が出てきましたよ。
一生合わせやったはずやのにな。まあまあまあまあ、行きますか。
十分もう幕降りてますから。
あらー、
はい、行きますよ。
そうですか。ギンギン幕なるわ、ほんま。
何かやねん。ちょっともうほんまに。
ギンギン幕なるわ。
クオリティ考えてますよ。
ほんまに。
行きますよ。
東方。東方、ギンギン幕なるわ、ほんまに。
ほんま。ほんま。行こう。
行こう。
もうほんまに。
はい、行きましょう。
はい。さあ、それでは、そう、あ、
アクション
さあ、それでは、そうそう、参りましょう。さらば青春の光が、
ただバカ騒ぎ。
こんばんは、さらば青春の光です。
森田でーす。
ラシ袋です。
はい。
さあ、今週も始まりました。
いやー、ちょうどいい、シティシルだったんじゃないでしょうか。
ほう、
今週は。映画のような、
うん、
ね。
何ですか、
ラブストーリーが、この後開幕するんじゃないかと。
はいはいはい、
ま。あ、そうですね。恋っていうタイトル、全部なんかこんな、なんかおしゃれなラジオでしたっけ、このラジオ。
おあつらえ向きな感じですか。
おあつらえ向きです、この後。うんうん、ね。柴田と。
まあだから先週がね、はい、やらなかったから。
はいはいはい。
1週間空きましたけど。
空きましたけども、うん、着々と恋は進んでいるんじゃないかと。
恋と言っちゃっていいことですか、これ。
もう、本当の恋愛リアリティショーが開幕するんじゃないかなと。いうことで、この後、ちょっとその恋を、
はいはい、
聞いていきたいなと。うん、はい。
その、うん、ノンフィクションのことですからね。
ノンフィクションの恋愛リアリティを、
う
ん、はい、はい、聞いていきたいなということで、
うん、
アクション！
始まった。
さらば青春の光が、ただバカ騒ぎ。
さあ、ということで、まあ、先々週ね、ここで話したんですけども、我々が佐賀でやっている8分間のラジオ、NBC ラジオの青春デストロイヤーですけども、そのディレクターの久保町さんね、久保田町子さんが、出張で東京にやってきて、なぜか柴田と会うと。
うん、そうだね。
ね。
しかも柴田はお休みの日ってことですね、
うん。果たしてこれは偶然なのか、必然なのかっていうね。どっちなのかっていう。まあでも会うということで。
まあまあ向こうから連絡が来てってことですね。
うんうんうん、はい、まあまあそうですよね。偶然来たんですかね。必然的に来たんですかね。
必然とかでもない。その、来るから連絡したってことでしょうけど、久保さんが。
これは久保松さんが連絡してきたんですね。来週行きますよ、みたいなことで。
まあ別にいらんもんね、
うん、
それもね。
うんうんうん、
別に。
まあ柴田がね、向こうからしてきたんですよの顔を今こっちに向けてきてますけど。
まあまあそうも言ってたし、はい、うん、まだ面識なかったんやね。
はい。
初めて会うとですよね。会った
ことそうなんですよ。で、はい、この番組の企画、シバチェラーで、交際相手を探している柴田が、企画を無視して佐賀の女性ディレクターとどうにかなってしまうのではないかと、リスナーはね、不安に、思ってるんじゃないか。まあ、一部の中学生がちょっと、もう戦々恐々と、
まあまあ震えて待ってたやろね。
いや本当にもう今これラジオ聞きながら気絶してる可能性も。
いやど
うして本当にあったんだっていう。まだ先々週の段階では会ってないんじゃないかっていう。
まあ、連絡はしましたけども。
はい。この会ったという事実に、
ね。あもう会ったでいいんですねこれは。
会ったという事実で、間違いないと思うんですけども。であの時言ったのが、柴田が TBS 局内を、案内し、デートすると。TBS 局内を、久保まっちゃんとデートするということで、それをね、柴田がね、録音してたということで。
もう隠し撮りということでよろしいですか？
まあ、隠し撮りというか、まあ、もう本人にはこれを流していいっていうのは、本人は、心よく、了承してくれたんですけども。
まあ、柴田さんはもちろん自分が録音してるからあれですけども、うんうん、久保まっちさんは、何もわからない、素の状態で、そうですね。
柴田はやっぱもう職業病で、やっぱこういう時絶対回すように。
よくないで。出るでそんなどっかで
どんな風俗行っても回すように。
あかがったわ。ダメです。
それは職業病ですけど。
違うのよ、はい。あんまラジオのディレクターさん回すの。
ジャーナリズム。ジャーナリズムで、回すようにはしているという。
どっちもダメなんです。
ことでございますけども、とりあえず、行ってきたということでいいんですね、これは。はい。ということで、はいはい、ちょっと一回聞いてみますか。どうぞ。
10月某日午前11時 TBS のエレベーターホールで久保待ちを待ち構える柴田。今羽田からタクシーで TBS さんに向かっております。
赤坂着いたら LINE ください。
かしこまりました、ありがとうございます。
1階の受付で名前言って9階まで上がってきてください。
今受付いたしました、9階に伺います。
おはようございます。さあ、ざります。どうも。はじめまして。
すいません、今日はお時間いただいて。
いつもお世話になってます。
ありがとうございます。
どうも。
エレベーター開いたときに、あ、この人だなって思いました。なんか、なんとなく山根さんたちから印象は聞いてたんですけど、全然、それ以上にこうチャーミングな人だな。
後で聞いたやつやろこれ、
それが第一印象です。
一応この9階が一応全部 TBS ラジオのフロアになってます。
はい、スタジオとかもある。
そうそうです。あとは一周ご案内します。もちろんです。
なんか小賢しいな。
シャープ1がここで。
いやいやいや、
はぁ、
なんか別に
何言ってんの。じゃ
あ入り方は、
シャープ1始まりが終わりましたね。
いやいやいや、
シャープ1の始まりを聞いていただきました。
もう月見ないですよ、
はい、僕。いや、今まあ、なんかそのね、なんていうの、編集の仕方といいますか、ワクワクする感じはあったんですけど、いかんせん向こうの声も聞き取りづらいし、柴田の声がこれは今リアルタイムなのかその後なのかがちょっと分かりにくいところありますけど、
時間を取っていただいてという、
なんかね、入り方しましたね。
シャープ1、9回の始まりみたいなね。
あ、そんなに9
回の表みたいなね。
そのラジオスタジオが9回でもあるしってことですか。いやいや、ここで言うんや。
途中の、途中の柴田の感想分かりにくいよな。その、ガチの録音と、後から入れてるやつとの差がもう全然ないから、どっちなんこれっていうね。
久保町さんの声はケンタウロスがやってるやな。
うん、そうですね。
それがまだ分かりやすいですけれども。
でも始まった感はあったなぁ。
先にあったあれですけど。そのこのワンショットインタビューね、久保まっちゃんのワンショットインタビューはもう絶対ないわけない
よ。いや、分からんやろどうなってるか。それ分からんでしょ。最後に
気持ちが分からへんから
答え合わせできへん。
もしかしたら最後にあるかもっていうことですよね。これはこれは始まった感ありますね。9階、まあまあ、これはどんな感じだったんですか。9階に到着した時の久保まっちゃんの感じは、
なんかこの人だなっていうのは
あの、あれが開いた瞬間に、
いや今から9階上がりますよみたいな、この人だなって思うでしょ、そり
ゃ。で、9階に着いたら、やっぱ久保まっちゃんはやっぱこう結構、なんていうんですか、興味津々というか、やっぱり見たことない世界。
そうですね。
こんなにいろんなブースがあるとは
っていう。それは TBS ラジオに対してじゃないですか。柴田さんに対してではないでし
ょ。いや、だからその狭間で揺れてるお前、気づかんかった録音聞いて。
全然何も。
その、あ、すごい TBS ラジオってブース多いんだ。 ていうのと、うわ、柴田さんがこんな近くにいるっていうのの、狭間で揺れてた
よ。踏み取りすぎです。
仕事の目線と、柴田とのこう距離感というか、の、機微は皆さんも、ラジオから感じ取れたんじゃないかなと、はい、思いますけども、1話でだいぶ、引きつけられてね。もう、寝ようと思ってた人、もうここ寝れないっすよね、とりあえず。
もうええわ、と思
うじゃん。うちはやっぱ掴まなあかんと
思う。じゃあ掴んだよ。何やねん、掴んだよ。ここが、あれです。案内、柴田の言い方よかったね。案内しますよ。
柴田は、自分が取ってんの分かってるから、若干入りもする
な。案内しますよ。っていう、言い方ね。トレンディーな感じがしたよね。
ちょっと、まあ、これは映像があれですけど、向こうはどういう格好をしてたんですか、くもわすさんは。
ちょっとなんかおしゃれしてるな、
あ
れありましたか、
あ、そうですか。え、
ワンピースみたいなこと、
いやいや、タイトジーンズでしょ、どうせ。
いや、そんな感じでもなかった。
あ、そうなんや。ちょっと裾の広がったタイトジーンズじゃないの、なんか俺らのイメージそれやんな、なんか。
まあ、なんかそのカジュアルな感じではありましたよね。
なんか、そうよね。うん、なんか、イエモンのギターの人みたいなさ。
いや、だいぶフレアやな。
なんかな、イエモンのギターの人みたいな格好してるイメージあったよね。よく喋る人な。
ちょっと気合
い
は入ったこと
ですか
ね。
さあ、ということで、もう、もう何、早く2話。もう、虜やんな、べちゃん。なあ、第2話。まあ、ちょっと聞いてみますか、第2話。はい、
柴田のリードで TBS ラジオのスタジオ見学デートがスタート、
うん、こっちがいわゆる録音スタジオがここに並んでるっていう、全部作り同じで、ここサンスタでやってるっていう。あ、広いですか。
広いですね。すごい。
写真撮っていいですよ、もちろん。久保田さん込みでも撮りましょうよ。
初めての東京の放送局に興奮する田舎娘の久保町。
花粉なくてもう全部スタックで上げ下げできる感じになって
ます。そうじゃないの。
あ、でもなんかちょっとタック古いですね。古いですねっていうか。あ、でも古いですね。メタルだけど、
うん、
古い感じ。
ちょっと歴史ある感じ
ですか。歴史ある感じですね。
レトロなものが好きなんですかね。なんか今レコードが若い人に流行ってるみたいなのもあるじゃないですか。結構刺さってるなって感じでした。
いや、もう私は新社屋になったんですよ。
あ、はいはいはい。
完全に TBS に刺さってるだけ。
全部新しくなって、もうタクとかも全部綺麗になってて、
うん、
最新のやつ
フェードアウトや。2話は2話はフェードアウト。
ちょっと待ってくれ。これはほんまに。
はぁ、
いやいや、はぁないよ。
そうか。
何の動きもなかったよ、これ。
彼女の趣向が分かったってことですよね、これ。レトロが好きという、
好きか、
データを、
古いですね、
柴田が、ゲットしたっていうことですよね。こっからこの、
レトロが好きっていうのを聞いて、柴田はそれに対してポジティブな気持ちになったのか。
いやいや、そうでしょ
う。刺さってるなっていうのが。
こっからの恋の展開的にレトロなものをプレゼントするとか、そういうのが、浮かびますよね、なんとなくね。
伏線になってるんですか、これは。
うん。古い卓をプレゼントすれば喜ぶんじゃないかとか、そういうのね。
普通、そこから自分の話をするとかさ、
うん、
僕もレトロなの好きなんですよとか、
うんうん、
そうじゃないじゃないですか。
うんうん、
話の広がりはなかったので、ね、卓が古いという事実だけを、なんか言ってくれて
ね。古いですね。はい、古いですって、3回ぐらい言ってたよね。古いですねって。
なんか逆になんかその、うん、NBC の方が何、うん、新社屋になって新しくなったっていうマウントを取られてるかのような感じ
で、ね、まあでも、ここが、うん、録音のあれですみたいな時のリアクションの薄さがなんかリアリティがあるというか、ちょっとその見とれて聞いてなかったのかなとか、っていう機微はありましたよね。でなんか気づいたようにあみたいな、古いですねみたいな、そのわーっていう感じ、うん。
なんやろうな。
はあ、これは2話であんだけね刺さると、今後の展開がどうなっていくのかっていうね。
多分皆さんのためにも第何話まであるか言っとった方がいいですよ、
ね。ちょっと皆さん寝れないですよ、本当にマジで。 いや、ね、そのあれじゃないですか、サンクチュアリとか、ね、うん、全裸監督とかもあんまそこまで見ないでしょ、うん、これ何話まであんねんとか見ないでしょ、それは別に。
いや、はい、それはなんか、うん、楽しいから、うん、あ、これもどんどん終わんの嫌やなの感覚がありますけど、うんうん、
いや、だからそこを、そこを楽しんでいただけたらなっていう、
まだある、
うんうん、もう皆さん、次の録音っていうね、ところバーって進んで、もうそのまま再生される感じで、はい、いきますんで、はい、もう再生してください。はい、はい、
どちらのご出身ですか？
いや、出社富山で、
富山、
大学から東京出てきて、で就職活の時になるべくなんかラジオとかメディアの業界でって探して、で入ったんですけど。
大学もそういう？
いや、大学は普通の4年生大学でした。
急に雲町が回し出しました。
でも
別にそのメディア系とかの情報メディアとかではなく、
でもそれラジオ局には就職したかったんで、うん、そういうなんかメディア関係の志望者が集まるゼミみたいなのに入ってましたね、うん、はい、それが別に何か役に立ったかと言われたら役に立ってないですけど、う
ん、謙遜して、
うん、そうで結局新卒とかは落ちちゃって、
いや思ったより盛り上がりましたねなんか初めて話したとは思えないぐらい話しやすかったです。
確かにね、はい、うん、
なんか AD さん基本そのディレクターさんのこうちょっとアシスト、
あ、でも僕はこうタラバカは AD で入ってますけど、うん、その別の番組だとディレクターやったりとかみたいな感じで週 4,5 本ぐらいの番組を AD とディレクターと半々ぐらいでやってるって感じ。他はあのトンネルズの木梨さんの番組とか、
ハワイ行かれてましたよね。
あ、そうです、ハワイ行ったりとかそうそうそう、
はい、木梨さんの番組では AD だがディレクターをしているかのような説明これで久保町は振り向くのか。
そうそう、木梨さんの番組とか、あと文化放送でも1本ディレクターでやってるのとかがあったりとか、
文化放送ですか。
はい、はい、あ、ごめんなさい、12時間ちょっと、
すいません、
いいところで次の番組のスタッフが入ってきてしまった
これあかんやん
はあ、もうちょっといい感じに
いい感じか
なってましたね。
いやいやいや、序盤なんか盛り上がってました。あれ
久保町さんがだいぶ興味津々というかね、
無理やり聞いてた感じ
は。いやいやいや、回しがもう久保町さんなってましたからね。はい、
じゃあこの今の会話は録音ブースに入って、うんうんうん、そこで喋ってたってことです
か。ああ、はいはい。あ、ここで。あ、この、あ、さ、ここで。え、うん、もう聖地見れてんの俺ら。ここだって。
逆に聖地になってんの、それ
がもう。はあ、うん、ここで、木梨の会の、AD やのに、さもディレクターのように振る舞った。うん、ここか。あの名シーン。
いやいやいや。なんかまあ、ほんとちょっと二人でラジオやってみたいな感覚ってことですよね。
う
ん、
そうですね。うん。これが一番最初の二人でのラジオっていうことでしょうね。あれがそういえば二人の、初めてのラジオだったよねって、後に言いそうなね。言いそうなシーンでしたよね。
結婚式とかでね。
はいはいはいはいはい。さあ。まだまだ。
いや、ええ
ーうん、あれ、本編、あら、そういうことですか。
あ、もう時間的に。
これはどうなるんだ。うん、
いやいや、引っ張れないよ、これ。
いや、さすがに、何が、さすがに、皆さん、ここでは寝れないですよね。正直、この後、
いやいや、
クラウドに。
あんのか、来いって言ってましたけど、
何が？
もう風呂敷的には濃いっていう風呂敷を広げてしまったから
。いやいやいやいや、もう3話でもう何やったら、うん、ほんまはもうこれで最終回でもいいぐらいの感じでしたよね、正直。
いやいや、起承転結のキーも起こってないですよ、
うん、今。なんか誰かが入ってきて、みたいな。で、キスして終わりみたいなんでもよかったよねっていう感じはあったよね。
いや、それの方がええわ。それならええわ。
かぁ。これはどうなるんだろう、本当に。
さらば青春の光がただバカ騒ぎ。
はい、エンディングでございます。
まあちょっと残念ながら時間の都合上、本編はここまでということですけども、 何がですか、
あと何話あるかだけ、
まあ、言っときましょうか、はい、あと2話、
2話あるんか、
実は
2話ほんまちゃんと動きあるのかこれ
残って、いやこの後クラウドでやろうと思ってましたけど、うん、いやいいんやで、
何が
来週に回して、
いやいい、もう今週やっちゃいましょうそれ
いいんやで、
いやいやいや
来週
本当に
みんなもう、うん、もうドギマギねえこの1週間そわそわすんの嫌でしょ、
し楽しみには支払わないと思うさ、うん、そんなにね、
いやなかなかこれはもうちょっと今回クラウドの再生数はなかなか稼げそうな気は、う
ん、まあ、そっち
そのままみんななだれ込むわけですからね、うん、ああ早く
何かしらあんのかなと思いながら聞きますよ、
ね、何かしら合ってるやんけもうすでに、何言ってんねんお前、
ね、
TBS ラジオ案内して、うんうん、ね、今やってるラジオとか聞いて、うん、さあキスしようかっていうところで誰か入ってきたんですよね、あれ、
うん、そんな描写はなかった、
ね、あれキスしようかっていうところで誰か入ってきたんで、ね、あすいませんみたいな、
キスしようかっていう瞬間がそんなラジオの話とか
はい、うん、
まあまああと2話あるということで、
はい、はいはいはい、
これはじゃあ、うん、ポッドキャストの
方ですね、はいはいはい、
うん、まあ、一応言っときましょう、うん、はい、
いやいや別にですけどね、うん、4、5本やってるっていう、うん、4本なんじゃないかなと思いましたけど、
何がですか、
4、5本って
あこの、
まあね、5本なら5本って言うしな、ね、4のやつが言うやつやもんな、はいはい、4、5本っていうのはねあでも、まあ、そうやって嘘ついてまで落としたかったのよ、わかるでしょ、これ男として、ね、鍋ちゃんも経験あるでしょ、4本ね、レギュラー4本やってた時 4,5 本って言ってたでしょ今の嫁に対して、
ね、それで落とした奥さんは、
そう、そうですよ、みんなそうやってやっていくんですから、はい、
まあまあじゃあその続きはあとですね、
はい、
あとまあ Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、ラジオクラウド、ボイシーなどなどお好きなところで、うん、この柴田のデートの続きを聞いてください。
もうまあラジコで聞いてる人なんか今のお前の説明のとこなんかもう全部スキップしてるから、
あもうスキップ
当たり前やろこんなもん。
このエンディングも
早く聞きたいから。
ポッドキャストの方行ってるかもしれないとですね、はい、
うん、
はい、ちゃんと動きはあるとですね。
いや
価値はあるとですね。
もう動いてるやろ、何言ってんねん。
まあじゃあもう、はい、各々の捉え方で聞いてくださいとですね、はい、うん、はい、ということでお相手はさらば青春の光東国と
森田でした。
じゃあまた。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。